Spinner.
Hey everyone, welcome to the club. I'm your boss Mila and
Reiko.
このポッドキャストは私長谷川ミラと佐藤真久西玲子の2人でお送りするおしゃべりプログラム、デジタル音声コンテンツ配信サービス Spinner を通じてお届けしています。今同世代で共有したい情報や悩み、私たちが感じる社会の違和感など、ヤングボスならではの切り口でお話しします。番組のハッシュタグはハッシュタグ東京ヤングボス、メッセージの宛先は概要欄にあるメッセージフォームのリンクからお願いします。フォローボタンからフォローもお忘れなく。はい、この間ね、
元気だね。
そう、現在収録時間8時でございます。私今日朝の8時から働いておりますので。
お疲れ様。
なんかさ、そういうのない？あの、1日働いた後の方がなんかどっと疲れるどころか、あ、待って、これ朝まで飲みに行けんだけどみたいな。
あ、わかるわかる。
なんなんだろうねあれ、うん、
なんか私最近朝早い方がはかどるというか、夜遅くまでできる。
めっちゃわかるんだけど
そう、
これはもしかしてちょっとずつ年を重ねてる証拠かしら
そうかもしれないですね、
うん、え、何時ぐらいに起きてるの、レイコは？
今日はでも同じぐらい、8時ぐらいから起きてもすぐオフィスで仕事して、うん、今日ミーティングめっちゃあったから、で今8時ポッドキャストで、
そうだよね、
この後も接待です。
はい、以上ボスたちの忙しいアピールでしたいや、あのさ、たまにさ言わないとさあのねえ、たまに言わないとね、
まあ本当にそうやってなんか鼻ツンって思っちゃう人もいるかもしれないからね。
そうそうそう、なんかめちゃくちゃ、
まあ、忙しいけど、
忙しいんだけど、いや本当に忙しいから、
うん、
楽しい。でも私結構土日最近休ましてもらったりとか、
うん、
平日箱根行ったりとか
ね、行ってたね。
そう、バランスは取れてるけど、やっぱりリモートワークっていうのがある分、せっかく箱根行ってもやっぱり仕事のリモート、うん、
しちゃうよね。
そう、定例2本あって全然しょうがないし、
でも完全にゼロにオフになることは無理よ。
そうよね、
一生無理だと思う。
いや、あ、だから年末年始の南アフリカ行った時はすごい良かったなと思ったの。そのどっちにしろ
オフあった？あ、時差があるから、
時差っていうか1月のその年始の三が日はどっちにしろみんな仕事止まってるから、本当に連絡が来なくて、あ、これはこれが本当の休みだなと思った。
アパレルってさ、飲食もさ、そういう時こそ忙しいのよね。
うち完全にあの、そうですね、ライフワークバランスを優先しすぎて、全然あの年始の福袋セールとかそういうのやってないんでいい、ね、やってますよね、アマテラスは。
やってますね。ホリデーとかもガンガン、クリスマスもみんなで働いてますね。
勝負時だよね。うちちょっとそこ頑張んなきゃいけない、レイコたち見習わなきゃいけないなって思う。
一番儲かるからね、
売り時
ね
売り時って言って儲かるからねって重ねて言ってるけど、フリードキって言って
じゃあ頑張って私の声ミュートにしといてください
さあ、東京ヤングボスということで、夜中じゃない、夜にあの収録してますけども、
夜中とかにもやろうよ今度、飲みながら。
それめっちゃやりたい。
やろう。
あと早朝とかの早朝とかに撮りたいんだけど、
面白いと思う。テンション全然違うから、
ね、絶対遅れないでね朝の時、マジ切れるから朝遅刻して
きたもはや多分オールしてそのまま来る
朝私あの新宿2丁目にいらっしゃる方の声にすごく似てるの、朝収録しちゃうとだから J-WAVE とかでもたまに朝の特番あるんだけどはい、長谷川ミラがナビゲートしますみたいな、本当になっちゃうの。で9時間やってて、途中から長谷川ミラがナビゲートしてますで元気になってくるんだけど、最初長谷川ミラ飲んでたみたいなすいません。はい、はい、じゃあ、メッセージたくさん来てるので読んでいきますよ。アミさんからいただきました。ありがとうございます。年齢は45歳から59歳、専業主婦の方からいただいております。いつも楽しくポッドキャストを聞かせていただいているアラフィフです。自分の子供たちと同世代のお二人の意見がなかなか興味深く面白いので、すべてのポッドキャストをたどって聞かせていただきました。ありがとうございます。
ありがとうございます。
これたくさんね、あのメッセージ長めにいただいてるんですけども、ちょっと割愛しながら皆さんにお伝えしますね。現在旦那さんは単身赴任中ですが、子供が小さい頃から時々子供たちを預けて2人で記念日デートをしたり旅行をしたりしてます。ラブラブっていうわけではないですが、2人きりで映画を見たりショッピング行ったり、今年も2人で温泉行ったり海外の予定も立ててます。ですがうちもご無沙汰でセックスレスです。レイコさんもミラーさんもセックスレスになるなら別れるとおっしゃってましたが、私の場合旦那さんとのセックスが嫌いでした。もともとどちらかというと性欲が強い方だと思います。 ます。でも旦那さんとははっきり言って良くない。何度も話し合ってみましたがすればするほど相性が悪い、下手なのか、欲求不満になるというか、なんというか、もう最後は横で寝ることすら嫌になるくらいで、相手が眠ってからベッドに入る毎日でした。そんな状態からそれを言い訳にして元彼と浮気をしたこともあります。あら大人ちょっと大人だね。なんかドラマで見ちゃう感じだね。もちろん離婚も真剣に考えました。ですが今は旦那さんとこのまま一緒にいる人生を送るんだろうなと漠然と思ってます。彼のことは夫として父親としては満足してますが、男としてはずっとずっと何十年も不満です。今でも性欲はあります。許されるのであれば旦那さん以外としたいと思ってます。許されないのは分かってますが、旦那さんたっての希望で長らく専業主婦をしています。アルバイトやパートはやってた時もありますが、一人で生活できるほどではありません。この年で大した資格を持っていないので再就職するのはかなり難しいと思います。皆さん、玲子さんは私の立場ならセックスレスを理由に離婚しますか？今更セックスレスは解消できるとは思いません。
むずいな。
かなりちょっと駆け足で読みましたけど、
うん、でもね、私この間、私も前に YouTube でセックスレスについて話した時に、うん、まあ、なんかこういうの多いよねみたいな話した時に、セックスレスが悪いことじゃないし、その方が楽な時もあるんですっていうコメントがいて、
うん、
だからどういう意味だろうと思って、
そうね、これね、このポッドキャストはあくまでも私たちが正解不正解を伝えていくわけじゃなくて、私と玲子がどう思ってるか、私たちだったらどう判断していくかっていうのなので、はい、全然皆さんにとっての正解があるっていうのは一つお伝えしておきたいですね、うん、だから、うん、セックスレスでハッピーだったらそれハッピーじゃないよって言うつもりはうちらもないじゃん、うん、全然、ね、ハッピーなら最高ナイスって思うけど、
でもセックスレス一生もう彼とは旦那さんとはないってなったら、うん、わかんないね。もうなんか私たちも20年後今こんなこと言ってるけど20年後そうなるかもしれないし、わかんないけど、
そうだよね、そうだよね、
本当想像の中の話だけど、
うん、でも資格もないの、資格もないし、パートとかアルバイトとか仕事するとしてはそうなってしまう、
うん、でも子供もいるし、お父さんとしてはいい方なんでしょ。
そう、でも多分2人私たちぐらいのその年齢のお子様だから、多分子育ては一度終わってるんじゃないかな、うん、終わってるというか、
あ、
うん、
そっかそっか、うん、どうだろうね。なんか趣味とかが本当にあって、
うん、
子供がもうね自立してるならなおさら、旦那さんとの趣味があったり楽しむことがいろんな方向でできるんだったら、もう老後一緒に楽しむっていう意味でいいパートナーなの になれるならいいかもしれないけど、うん、じゃない？
レイコだったら、
なんかちょっと想像難しいなって、まあ、頑張って想像してるんだけど、
わかる。私だったらそもそも本当に言葉が悪いかもしれないけど、そういうパートナーと結婚多分してないから、そのなんか自分の人生の選択とは結構真逆な選択をされてきてる、ね、このリスナーさんのメッセージだなと思って、多分専業主婦にはならないと思うし、うん、その相性が良くないかったら多分交際してる時点であまりこうなんていうのか結婚に進展しないなって辿っちゃうと ねでもそこまでいったらたらればだから何の話にも進まないんだけど、
う
ん
う
ん、
だから優先順位がそもそも違うから、うん、なんか私たち、皆さん、玲子さんどう思いますかっていう質問ベース形式で来てるので、それで答えると、うん、私もそういう人と結婚してないかな。
うん、そうだね。でしちゃってたら、だから趣味がやっぱり合ってたりとか、
うん、
それがなんかもう旦那さんにもらうかも、免罪符みたいな感じで、もうちょっと合わないじゃんうちらって、うん、それぞれ楽しんでこうって、でここはここで会うから、
うん、
旅行とかそれ以外の趣味の部分は一緒に過ごして、
うんうん、
でもセックスレスじゃんって、やっぱりそれぐらい、
まあ、でも前話したみたいにさ、そういうカップルでさ、うん、公認で浮気をしていいっていうシステムも今の時代あるからね、
うん、そうでしょっていうのを学んだので、
何でもありなのよ、もう
何でもありだから、
お互いの認識さえ合ってれば、
そうそうそう、
だからやっぱコミュニケーションに戻るんじゃないですか、
うん、意外と素直にお伝えして、うん、合うところは合う、
うん、
合わないところは合わない、
だって性欲強いっておっしゃってます。
うん、いや相性悪いのでもさ最悪だねね、
大事よね、
うん、
本当になんか日本語で相性相性って言うけど、うん、私本当に相性大事だと思う、
うん、
あるよね相性って、
うんうん、あるあるあるある、ね、絶対ある。なんか生物学的にはあまりないっていう風な記事見て、
そうなの、
うん、
なんか絶対あるよ。
あ、だからそのなんていうのかな言葉が称賛の言葉しか出てこないんだけど
やめなさい
なんかそのサイズ的な相性っていうのはないんだって。だけどその心とか体とか
タイミングとかね、
そうそう、だからその、うんうんうん、そういうのはもちろんあると思うんだけど、今のところ医学的にこのサイズには例えばこれが合うとか、なんかそういうのはあんまりまだ分かってないんだってって聞いた。
面白い。
だけどあるよね、やっぱ。いやいや、あるっしょやってて思うんだからってじゃない、感じるんだから、そうやって、だって、ね、とってもいいって思う人と、だってこの間さ、女友達の話聞いててさ、キスが良かったのって言ってて、うん、わ、久しぶりに聞いたと思ったの、うん、高校生の時とか大学生の時って
Oh my god, he's a good kisser みたいな、
おー、そうそうそう
ちょっとあの、長谷川みなさん、
ごめんごめん、そう、それしかも今思ったら高校生とか大学生じゃなくて、やっぱインターの子って混ぜてるから、中学の時に Oh my god, he's such a good kisser みたいな感じ見て、混ぜてんなって思ってたんだけど、私そんなそんな混ぜ書きじゃそこまでなかったんで思い出したって思って、人の恋愛話聞いてたタイプなんで、失礼あの相性あるよね。だからこの、でも相性が解決じゃない、できません。だからで、あと年齢もさ、やっぱりこれはなかなか難しい。リコがさっき言ってたみたいに、こう私たちが経験してない年齢とかその背景とか、
子供っていうのある、
うん、そうそうそう、やっぱりあるから、うんうん、なんか、まあ、もし自分だったらちょっとそのいいとか、なんかちょっと風俗、女性用風俗行ってもいいとか、なんかちょっとそういう、なんか別に恋愛には発展しないようにするからとか、ね、そのにするかな、もしかして、
うんうん、まあでもやっぱそういうのコミュニケーション大事ですね。それもさ、うん、勝手にやったらさ、え、何なのってなっちゃうと思うし、
うん、
旦那さんとそういう話、私は多分そこまでならないというか、うん、コミュニケーションするからならないのかなとも思うから、ちゃんとこう気持ちを伝えるから、もし多分その無理ってなった時点で私言うんだよね、
レッスンに。でもね、多分ね、旦那様ね、あのセックスあんまり上手じゃないのよ。多分ね、頑張ったの、これ見てると、このメッセージ見てると結構頑張ったけど、もう下手だし、もう相性も悪いこれ、ね、コミュニケーションでは解決、
人様の旦那さんの、
いやいや、いただいてるそんな悪いメッセージ、え、でもさ、そうなわけじゃない、だから
そうなのかな、そういうことなの、
もうコミュニケーションうんぬんじゃ、だからさっき言ってた、レイカミキが言ってた相性あるよねってとこにたどり着いちゃった、ってなるともうコミュニケーションで解決できない、
うん、
と私だったらあれかな、やっぱり資格もないですって言ってるんだったら資格を取る、
うん、そうだね、うん、
資格を取るのはいつでもできないから、資格を取って、はい、自分が自分らしく入れる職について、
うん、
もしかしたらお仕事についてもいいかもしれない。そこでまた新たな出会いがあるかもしれないし、うん、なんか全然そのきっと専業主婦をやっている友人の話だったりとか、もともと母親がその専業主婦やってた事例の話聞いてても思うけど、
うん、
そのなんていうのか、社会との関わりが極端に薄いから、ここの世界だけがこう全てって思っちゃうんだよね。
そうだね、
仕事とかさ、まあ、
どんな環境でもそうだよね、うん、自分の環境が全てって思いがちだけど、
そう、特にでも専業主婦ってなると本当にないから、
触れ合わないからね、社会とね、
そうないから、うん
うん、って言うよね、
うん、なんかそこを脱却する第一歩っていうためには、うん、バイトでもいいし、パートでもいいし、資格でもいいから、うんうん、習い事でもいいかもしれないし、
う
ん
う
ん、ちょっとずつ、
確かにそうね、私たちがアドバイスというかプッシュできるとしたら、なんか年齢は関係ないとか、綺麗事言いたくないけど、
う
ん、
あ、そう思う、そう思う、
でも関係ない、
そう思う
と思う、
うん、そう思う、
だって私多分、だって私の母さん50で離婚してるし、再婚してるし、今第三の人生歩もうかなとか意味わかんないこと言ってるし、
素敵なの、
だから本当に年齢って関係ないと思うんですよ。
いや本当に思う、
文化と環境さえ自分で選べば、
うん、
だからね、
でその環境は誰かが作ってくれるものじゃないから、ぜひ、うん、まあ、なかなか難しい、ね、状況だと思うけど、資格を取ったりとか習い事とか今言ってたような新たな環境っていうのは、
うん、
旦那さんと一緒のままでもチャレンジできるところだから、
うん、
そしたらもしかしたらなんか思いがけないところでセックスレス、なんていうのかな、セックスに対するこう悩みの解消につながったりとかするかもしれないし、うんうんうん、ダイレクトじゃないところのね、
そうね、
発散とかになるかな、
新しい仕事先でちょっと好きな人ができて、うん、でもなんかちょっとギルト感じて、
うん、
でお旦那さんに戻るみたいなさ、
あーねえねえねえ、
なんかそういうのよくない？
わかる、
ちょっと女としての気持ちをどっかでおリマインドされた方が旦那さんに戻れるみたいな、
優しくできるよね、
うん、そうそうそう、
とか、あ、こんなにいいとこあったんだって、まあ、多分この方はだん、ね、あの夫として父親としては満足してますっては書いてあるから、うん、そうね、
まあそんななんかこれが正しいなんてこの世の中ないから、
ないからないけど、ちょっと外見てみるのも、うんうん、いろんな経験するっていう意味でいいかなって思いました、
じゃあもう一個メッセージもらってるので行くね。
あ、これなかなかでもヤングボスリスナーの方にこういう意見の人多いんじゃないかな。なあさんからいただきました。ありがとうございます。18歳から22歳学生さんからいただきました。れいこさん、みらさん、こんにちは。
こんにちは。
今20歳の大学生なのですが、最近少しモヤモヤすることがあります。私は幼少期に海外で過ごしたことがあるため、意見もはっきり言えるし比較的堂々としてると思います。またお二人のポッドキャストを聞くくらいには海外であったり社会問題についても興味があり意識が高い方だと思います。しかし私の友達の中には海外に本当に全く興味がない子や向上心が全くない子がいて、一緒に楽しいのですが将来の話や夢の話になるととてもモヤモヤし、なんならちょっとイライラしてしまいます。またとても優しいのですが、人に合わせることいると自分ももしかしてめちゃくちゃ気が強いのかなと思うこともあり、そういう子に強いねって言われるとすごくモヤっとしてしまい、それって褒めてんのかなと思います。もちろん人それぞれ育った環境によると思いますし、世の中自己主張が激しい人たちしかいなかったら大変だと思うので仕方がないことだと思いますが、れいこさん、みらさんは海外寄りで意識が高いと言われるサイド、こんないわゆる純日本人のことをどう考えますか。またどのように関わっていますか。
ちょっと関わらない。
え、
そういう人と関わらないかも。
なるほどね。
まあそれは多分自分で経営をしてるから、社会に出たらいろんな人がいるからいろんな人と対応をねできないといけないっていう、それはよく言われるけど、
うん、
私はもうそういう、私も同じような経験して意識高いとか言われ続けて、
うん、
でも別にそれが悪いことだとね、前も話したけど思ったことないし、
そうね、
意識高いけどって思ってるのね、
うんうん、
でも高いっていうか何、普通だよね私たちからしたら。
そうなの。でもさ、海外志向でちょっと嫌がられるって言ったらまあちょっと言い過ぎだけどさ、
うん、
こういう経験してる人はなかなか多いんじゃないかなと思っていて、
その意見を持つと強いって言われたりとか、
うん、強いって言われたりとか。
え、それ嫌な思いする？私あんまり嫌な思いをしなかったんだよね、それ言われてて。ただなんかちょっと小バカにしちゃってたかも、昔の私は。意見ないのあんた逆にみたいな、ちょっとツンツンしてた頃は。でもだから私はこのままマイウェイで行こうと思って意見を持ち続けたけど、
うんうん、
でも別に意見ないことが悪いことではないけど、なんかこの方が言うように、その自分をだからといって抑える必要はないなと思うし、
それは間違いないね。
全然このまま意見持った性格を、日本にはもっと We need more people like that、
うんうん、
You know, we need more people like you. So、
うん、
それはね、やめないでいいと思います。
そうだね。でもね、これね、多分一緒にいて楽しいけど将来の話や夢の話になるとモヤモヤしちゃいます、イライラしちゃいますっていうのは、なんか、うん、若い時あるあるだったのかなって思う。なんかその大学生の時ってすごいモチベーションが高い子とそうじゃない子って、その海外志向あるなし関係なしにあると思ってて、それってモチベーションが上がるタイミングって本当に人それぞれだから、たまたまね、そのこの子はこのタイミングでガーッと思ってるだけで、まだ実は成長段階だったりするじゃん、
うん、
やっぱ25くらい超えてくるとそれぞれの人生観が見えてきて、やっぱこの年齢ぐらいで一旦結婚しますとか、そう、分かりやすいけど、この大学とか、ね、10代のこの一回人生の選択、就職手前ぐらいになるとどうなんだろう、そうって思ったのかなと思う。だからスピード感が違うっていうのは思いながら友達と関わるともうちょっと楽なのかなとは一つ思った、なんかイライラしてしまうほど、いい意味で、私も超おせっかい性格だし超ナイスだから、もうなんでそう思うの、もっとこうじゃんってめっちゃわかるんだけど、
私も言っちゃう、
言っちゃうけど、あの案外ね、やっぱ人はね、私の話を聞いてないのよね、いつも思うんだけどでね、
悟った。
いやで1年半後ぐらいにみんな、あのね、こう思ったの最近ってドヤ顔で言われて、え、いい加減にしてそれ前言ったからみたいなのが結構あるのね、ね、うんうん、だから
そうやって追いついてきてくれる友達だったりよね、ちょっと上からだけど、
そう、でも
追いついてこない子もいるから、
そうだし、別に、あ、なんかそのアドバイスも別にしなくていいやと思った、別に私がいようが今前が、結局その子自身は結果的にそこにたどり着くのであれば、それはそれでハッピーだし、たどり着かなくてもなんか not my problem、 ぶっちゃけ私の人生じゃないから、なんか私は自分の人生にフォーカスして私がどうあるべきか考えればいいと思うし、なんかちょっとでも社会問題とか興味がある子がいるのであれば、自分が持ってる情報をシェアして、同じ海外志向が全部いいと思うんで一概には言えないけど、まあ、新たな のこう視野の広がりっていう意味では、うん、シェアするっていうのはありだと思うけど、
うん、
そうそう
そうね、海外志向っていう言い方あんま良くないかもね。なんかどちらかというと視野が広いって意味だね、うんうん、この日本だけじゃなくていろんな文化とかいろんな当たり前のを知った上での意見が言えるっていう、それが自分その上で自分の意見を持つっていうのは、でも本当に私は日本悪く言いたくないけど日本の教育で教えてもらえないことだから、
うん、
だからそれをこういう持てる人たち、海外からそのやり方を学んで日本に戻ってきてるこういう私たちとかこういう子たちがどんどんそれを意見言うことで、このポッドキャストもさそれでしかないわけじゃん、うんうん、We're all about that、
うん、
だからそれをどんどんできる人がもう何でもそうじゃん、マジョリティが普通になっていくわけだから、
そうね、なんか教えてもらってないというか押さえつけられる教育はすごいあったよなって思う。だから私も一時やっぱお母さんにそのすごいなんでもっとなんかすごい押さえつけられてた、なんかそこまでのびのびとして育ったタイプでは全くないから、めちゃくちゃこう、
そうなんだ、
そうだよ、でも
なんでそんな意見強いの、
もともとだと、本当にもともとだと思うマジで、
じゃあちょっと抑えられてなかったらもっとやばかったってこと、
本当にやばかったと思うでね、なんかいやいやマジマジ、もともと生まれた瞬間多分口から生まれてんのよだからで私、まあ、あと入りがねやっぱり5歳とか6歳まで私モンテッソーリの教育であのインターンも行ってたから、うんうん、特にその自我を出す年齢でやっぱ強い、もともと強い上にハーフでもさいろいろあるじゃん、なんか外国人気質がもともと強いこと、うん、見た目はね外国人要素が強くても中身が日本人の方が強いみたいな、うんうん、私は多分もう完全に中身もめちゃくちゃ外国人寄りで、
うん、
なんならうちのママもパンチ効いてるから、うん、パンチ効いてるとか見た目は普通なんだけど中身、うん、本人もその当時で留学してたような、
うんうん、
ママが20代の時ボストンと LA とか留学してたようなタイプのママだから、うん、なんかそんな中でもやっぱ後から話聞くと母親的に自分、お父さんもそうだけど自分が社会出た時にすごい困ったから、うん、同じ思いをしてほしくないっていうのですごいなんていうのか、人の話を聞きなさい、ぐっとこらえなさい、思った時にパッと言わないみたいな、うん、まあ、子供の時前も言ったけど若干そのねパッと思ったこと言っちゃったりとか、
うんうん、
いわゆるそのADHD 的な感じの子供だったから、うん、でもその助言のおかげで今ものすごく生きやすいと思う、うん、だから何でもかんでも自己主張が大事すぎるとも思わないし、うん、この日本社会っていうのは日本社会であるわけだから、ここに合わせたやり方が私があるとも言ってないけど、
うん、
でいいんじゃないかなと思ったり、あと私の場合は見た目がハーフだからもうそれに完全に頼り切ってる、ちょっとぐらいきつくても、うん、なんか許されるって言ったらあれだけど、
ちょっとしたパスはあるよね、
そうキャラでどうにかみんなが言いにくいことも言えるだろうなっていうのはなんか使わせてもらってるし、
う
ん、
そうね、私も帰国子女パスはあるなって思う、
うん、
嫌だったけど帰国子女って言われる、なんかなんでラベル貼るのとは思ってたけど、もうそれを武器に変えてるから、
うん、
この子もでも同じなんじゃないかな、帰国子女でしょ、
うんうん、そうだね、うん、でもなんかあとなんか自己主張がめちゃくちゃその激しい、まあそうね、アメリカみたいになっても困るなっていうのはぶっちゃけあるよね、みんながみんなが思ってること言って、
うん、
もう多様性すぎて、ワオみたいな、ちょっとケアリックな感じにも今なっちゃってるわけだから世界は。
あと難しいのがさ、意見を持ち始めるとさ、まあ、意見持ってほしいんだけど私が難しいなって思うのは、例えばフェミニズムとかいつも話題に出るそういう言葉とかも一人歩きしちゃう、なんか本来こういう意味でできたのにそれを言い訳になんか戦い出す女の人たちが出てきてしまうとか、わかる？
無駄なね、必要のない、あの対立ね、
そうそうそういうのはあるから、情報を正しく入れて正しく自分の中でなるべくね正しいが何っていうのはあるけど理解して意見を持つっていうのはすごい大事だなって、
うん、
なんかじゃないとただただ偏った意見強いうざいやつになっちゃうから、
うんうん、
それだけにはなりたくないなって結構私いろんな人見てて思うかな、
うん、あとめちゃめちゃ多いねアドバイス
めっちゃ多い、あと多分今7回目ぐらい
そうだよね、あのやっぱりでもしょうがないなと思うの、このアムとかのコミュニティやってたりとか、まあ、レイコももちろんそうだけど留学してた経験だったりとか、
今日めっちゃ早口じゃない
マジで
だよね、
何でしてたっけ今日仕事、
なんか私も早口ですよね、自分で思った、
えだから多分今日ね3本撮んなきゃいけないから、ね、
急いでるんだとも
う8時だからさ帰りたいのよ、明日も早いのよ
接待かなと、
接待頑張って
まあ、簡潔に言うと、あの海外留学をしている子たちがアクションを起こしている Z 世代だったりとか若い子たちが多いっていうのはもうちょっと紛れもない事実だと思うの、
うんうん、
だからそこはちゃんと受け入れつつ、ただ海外に行けるって誰でもできるチャンスではなんていうの、うん、ないから、
そうだね、
もちろんお金がかかる部分でもあるし、うんうん、ちょっと寄り添いながら自分の経験をシェアする優しい気持ちで私はいるかな、
うんうんうんうん、いい、
うん、いいね、
そういうスタンスで行こう、
そういうスタンスで行こう、
うん、
あまりにもやっぱりヤングボスばっかりだと、うん、ちょっと海外志向にねやっぱり聞こえてしまう、私たちも言葉足らずのとこあるかもしれないけど、うん、やっぱり日本のいいところとそのブレンドして、うん、らしさ出していけたらいいよね、
はい、
はい、OK、 東京ヤングボスは毎週月曜にニューエピソードが配信されます。 Spinner のほか Spotify、Apple Podcast、Amazon Music など主要なリスニングサービスにてお聞きいただけます。番組のハッシュタグは東京ヤングボス、すべてカタカナで伸ばし棒をつけてお願いします。メッセージの宛先は概要欄にあるメッセージフォームのリンクからどうぞ。フォローボタンからフォローもお忘れなく。 Thank you all for listening. That was Mila and
Reiko.
Bye.
Spinner. 世界で今起きていることをおよそ4分でチェックしましょう。ケリーアンです。 Quartz Daily Brief ではニューヨークで配信された最新のグローバルニュースをいち早く日本語に翻訳し、平日の朝声でお届けしています。 Quartz Daily Brief、 世界のビジネスパーソンに必要な情報をあなたに。 Have a nice day!